これといった予定もなく、うとうとと8時頃までダミングを楽しんでいると耳の奥で娘の声がした。妻の心配そうな声も聞こえた。地図もあるし一人で行けると思うよとか言っている。私はごそごそと起き出し、よう、と言った。誰かのブログに里親求むトロの市民農園の休憩小屋に捨てられた子猫たちがたくさんいます。25日には保健所へ連れて行かれるのですとあったらしいのだ。娘はその現場を確かめに行くというのだった。家を出て独立した娘が猫を飼いたがっているのは知っていた。成人した子供にいちいち意見をするのはやめようといつも思っているが、諸事情を考慮して私は一蹴した。アトリエを持ちたいと言うから家を出るのを許したのだ。猫どころじゃなかろう。覚悟はあるのか。10年は拘束されるし責任もある。私自身懺悔すべき若い頃の軽率な失敗も多い。猫の頭を撫でたかったらここへ来ればいいじゃないか。私は2匹の飼い猫を顎で刺した。しかし娘の頭の中にはもう子猫が1000匹ぐらいいるようだった。一人で生かすと確実に 2,3 匹連れて帰ってきそうである。結局見張り役兼道案内役で私も同行することにした。秋分の日で道は混んでいたが、ちょいちょいとバイクですり抜け、目的地には40分で到着。休憩小屋もすぐに発見した。猫たちもいる。しかしよくよく見るとそこにいる猫たちは何か重いものを背負っているようだった。明らかに尋常健全ではない。面倒になって置き去りにされたもの、病気のもの、年老いたもの、そんな猫ばかりだ。唯一まさに昨夜捨てられたのではないかとおぼしき若猫の活発さが悲しかった。私たちはしばらく近辺を歩いてみた。あちこちに一目でその痕跡とわかる段ボール箱が転がっている。そうなんだ、そこは猫捨てのメッカになっているらしかった。私はまたくどくどと娘を諭していた。ここから先は別行動にしよう。拾って帰るなら 100% 自己責任でそうすればいい。もう感知しない。私は大人げなく口調をきつくした。通り雨が走ってくる勢いで娘の目に涙が浮かんできた。ひどすぎると喉を詰まらせた。いい年をした親父と20歳の娘が黙りこくったままバイクのそばに立ち尽くしていた。腹が減った。私は乱暴に言った。コンビニで弁当を買い、ベンチのある木陰に入った。赤い彼岸花に混じってところどころに白い彼岸花が咲いている。あと何回こうして娘と二人きりになれる時があるだろうか。私はそんなことを考えてみたりした。向かいのベンチでどこかのお兄さんがギターを練習している。ボサノバだった。私は心を少し柔らかくした。不要あったらもう一度戻ってみるか。娘は返事もせずギターの運指を見ていた。市民農園に戻ると私は手当たり次第に子猫たちをいじり回し、獣医の手つきで目、鼻、耳、肛門、性器、腹、骨格を見た。この子にしなよ。私は上意下達の言い方で黒い子猫を娘に渡した。娘が一番その子猫を気にしているのを宣告から承知していた。その子猫はもう半分死んでいた。くしゃみをすると硬い粘着質の鼻水が四方に飛んだ。肋骨に突起があり折れているようだった。ぐったりと土の上に寝て動かない。気の早いハエが飛んできそうだった。そしておそらくその晩の台風には耐えられそうになかった。急ごう、かかりつけの動物病院へ直行である。娘はリュックからペットキャリアを取り出した。やっぱりそんなもの持ってきてたのか。まあね。娘の顔に笑顔が戻った。医者は3匹目ですねなどと言って笑い、15分ほどで処置を施した。症状は重いが大丈夫だろうとも言った。6500円を娘が支払い、私たちはバイクのエンジンをかけ帰路に着いた。さまざまな思いが脳裏を横切り後方へ飛んでいった。信号で止まった際に 私はもう娘のマンションまでは送らないことを伝え、青と同時に左腕で別れを告げて右折した。直進していく娘が短く軽やかにクラクションを鳴らした。夜になり、妻の携帯に娘からメールが来た。名前は黒豆にしました。私が最近黒大豆に凝っていることを知っていて、多少は感謝し、義理立てでそんな名前にしたのだろうかなどとほくそ笑んだりもしたが、次の文章で見事に裏切られた。小さな豆粒みたいで可愛いよ。なんだそんなことか。オス猫はすぐに巨大になって部屋中に小便なんぞを撒き散らし、ダミ声のエログロ豆になるぜ畜生と、私はちょっとひどいことを思った。